鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。よろしくお願いします。さあ、それでは鉄道鉄子の部屋、まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、昨年もちょっとご案内したんですけども、まあ、いよいよですね、1月26日から、はい、SL 冬の出現号が、うん、走りますので、もう一回ちょっとおさらいをしてみたいと思うんですが、はい、初日が1月26日土曜日で、次の27日も走ります。で、走る区間は釧路と標茶の間1往復で、蒸気機関車に引かれて5両の客車が、走るということになっております。で、2月は2月1日から12日まで毎日と、15日から17日、そして、21日から24日ということになって、おります。で、乗車をするためには乗車券、1070円と、それからの指定席券820円、全車指定席ですので、はい、これが必要になります。で、出発時刻は釧路が午前11時5分発で、標茶到着12時35分。で、帰りが標茶が14時発で、釧路到着が15時40分と、まあ、約1時間と30分の旅ですけれども、懐かしい石炭の、匂いに浸っていただきたいと思います。で、指定席は緑の窓口とかツインクルプラザ等々で発売しておりますので、ぜひとも冬の釧網線を楽しんでいただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、続いてはメッセージが届いておりますので、
はい、はい、ありがとう
ございます、ご紹介します。こちら、九州は熊本市の、はい、美穂さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
星さん、斉藤さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
今年もお体お気をつけられてください。
はい、
昨年九州外の方々と会う機会が多く、
はい、
気づかなかったことがあります。
はい、
九州の列車は立派ですね。
おうおう、
普通ではないのかなと思ったんですが、はい、各駅停車の座席でこんなにもゆったり座れる、はい、とのことでした。ツバメと新幹線に乗ったことありますが、返答に困りました。はい、私の友人は熊本駅近くに住んでます。はい、駅のホールにフリーペーパーがあったので持ってきてもらいました。ツバメは福岡鹿児島間の走行でしたが、はい、新幹線開通後は宮崎県東側を走っています。ツバメと七つ星のフリーペーパーはラックに立てられたら30分ほどでなくなってしまうそうです。そして、美穂さんからはですね、博多鹿児島間を走行していたツバメグッズ、はい、こちらが、はい、10年ほど前長崎の方からいただいたものですが、列車を好きな方々にご覧いただくことが何よりではないかということで、はいはい、こちらも送っていただきました。ありがとうございます。はいはいはい、
ありがとうございました。このツバメのですね、なんていうか、ノベルティグッズって言うんでしょうかね。いやー、でもこれ お土産っていうか、まあ、私たちにとっては非常にこう興味津々ですね。一体どんなものがなんか入っているんでしょうかね。
開けさせていただいて、
あ、なんかいっぱいありますね。
はい、
お、キーホルダーですね。
787系
という電車ですね。それから、お、ストラップですね。
お、はい、もう一口角度あります。
はい、それからこれは、バッチですね。JR 九州でいろいろ走っていた、走っていたじゃないですか、 今も走っている、
はい、
JR 九州の、看板列車をバッチにしたものですね。これは大変貴重ですね。
いや、すごい
すごいですね。これつけて歩きたいぐらいですね。
はい、そして、
はい、そして、JR 九州はいろいろな、観光列車が、
いや、そうですね、
で、七つ星だけじゃないですよね。
はい、
こういったこう、キハ40をこう改造したある列車ですとか、
はい、
湯布院の森とかって、これディーゼル特急ですよね。 はい、まあ、川瀬宮正、これ SL ですね、うん、でそういったこうパンフレットがもう本当にこう満遍なくとか全て送っていただいて、
はい、
水戸岡さん の, あの設計をした列車が、あ、まあ、これでもかっていうぐらいにこう並べられていまして、まあ、私まだ1回もこの JR 九州 の, この、観光列車に乗ったことないんですけど、
はい、
まあちょっと仕事に余裕ができたらですね、ぜひ乗りに行きたいと思いますので、
はい、
その時にあの熊本へ行きまして市電も乗りつつ九州の旅を楽しんでみたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
熊本市の美穂さんでした。どうもありがとうございました。はい、さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先ほどの美穂さんのお手紙の中にもありましたけど、ちょっと普通列車ですね。はい、で、まあ、私は乗り鉄ではあるんですけど、まあ、乗り鉄の中でも特にまあ普通列車がまあ大好きという人種です。で、普通列車っていうのは簡単に言うと各駅停車ですね。一つ一つ駅に丹念に止まっていきますので、はい、目的地まで行くにはまあそれなりの時間がまあかかるわけなんですけども、ゆっくりと何せその車窓を楽しめるっていうのでですね、非常に僕らがワクワクするような列車なんですよね。
はい、
それで先日ですね、ちょっと図書館に行きましてですね、
はい、
なんか私と同じような人いるんだなと思って、ちょっと作者の名前を忘れちゃったんですけども、その普通列車に対する思い入れがこう書いてましてですね、
はい、
まず一つがですね、指定席は不自由席っていう、
あ、はい、
これなんとなく分かるような感じがするんですよね。
おっしゃるところですね。
普通ね、札幌とか行くときに特急列車に乗りますけど、はい、まあ、もちろん自由席もありますが、やっぱりなんかちょっと心配なので、座席をあらかじめ確保しようと思って指定席を確保するわけですね。まあ、SL 冬の出現号もあれはもう全車指定席なんですけども、はい、指定席って席決められちゃうので、これ一つの例なんですけども、
うんうん、
私たちはというか、私はどっちかというと進行方向向かって、はい、右側で、でしかも、まあ、例えば特急大空とかだ、スーパー大空とかだったら、あれ窓一つについて座席がこう2つ分っていう感じなんですけど、はい、その窓の後ろの方の座席に乗りたいんですよ。はい、でそうすることによって、で前の座席だとなんすかね、窓と窓の間の柱みたいなのがちょっと邪魔になっていけないんですよね。はい、でなんでこう進行方向向かって右側かっていうと、すれ違う列車が、まあ、見えるわけなんですよ。まあ、今はですね、一線するって言って、その列車がすれ違う時に、左側通行っていう原則が今ない駅も、まあ、もちろんあるわけなんですけども、うん、まあ、どちらかというとやっぱりなんかこう昔からその右側の席をこう確保 したいと。でこれは指定席、あ、もちろん分かるんですよ。スーパー大空はちゃんと座席の配置図もホームページとかで載ってるので、座席指定することができるんですけど、
はい、
なかなかそれを会社で言うとかですね、いい年した人間がそんなことを言って、どうするのかっていうようなですね、やっぱりまだちょっと若干の恥じらいもありましてですね、まあ、緑の窓口のマルスにお任せみたいなようなですね、風になってるわけなんですね。だからこの指定席や不自由席っていうのはよくわかります。
はい、
で自由席ですとね、まあ、混んでたらまあ無理なんですけど、うん、空いてればなんか右側の方の景色がいいからこっち行ったとか、はい、左側の景色がいいから行ったとか、うん、まあ、そんなようなこともまあ自由にできますので、まあ、その点普通列車はほぼほぼ全部自由席ですので、はい、まあ、これはいいなっていうことなんですね。で、次がですね、この作者の方は、
はい、
よく普通列車は、まあ、そういうわけでスピードも遅いので、はい、特急列車にこう抜かされていく時があるんですよね。でそれも、まあ、私にとってはもうそれも一興で、どんな車両に抜かされるのかとかですね、はい、まあ、この根室線とか関所線は大体わかるんですけど、はい、まあ、どっか本州とかですね、まあ、違うところに行った時に、まあ、どんな列車に抜かされるのかとか、そんなのがこう非常に興味あるところですし、まあ、確かに普通列車に乗ってて と急ぐことは全くありませんので、はい、この気持ちもまあよくわかるわけなんですよね。それで私も金がね思ってるんですけど、僕は乗り鉄なので長い時間乗っていた方がいいわけなんですよ、
はい、
で特急列車ってたった札幌前だったら4時間ちょっとぐらいしか乗れないのに、
はい、
特急料金も取られちゃうわけですよね、はい、でも普通列車だったらまあ、今直通はないんですけど、こう乗り継ぎ乗り継ぎで行って、まあ、12時間とか10時間とかかかっても料金的には普通運賃だけでいいので、
はい、
こんなお得な列車はないんじゃないかなというふうに、うんまあ、多分この考え方は全く受け入れられないとは思うんですけど、まあ、今そんなようなことをですね、こう考えてて、この作者の方のこの文章ってなかなか良かったなと思ってました、
はい、
それでじゃあ普通列車で現在そのどの区間が一番北海道内でですね長いのかっていうの
は
ちょっと調べてみました。それで私が言う普通列車っていうのは本当の各駅停車でどの駅も絶対通過しないっていうちょっと縛りをかけてちょっと探してみました。そうするとですね、今北海道内で一番長いのが稚内から、
はい
名寄までっていう普通列車があって、
はい、
これ走行距離的に言うと約183キロなんですね。これは稚内を10時27分に出発をしまして、
はい
で名寄には14時23分ですから、まあ、約4時間かかって、
はい
183キロを、うん行くわけなんです、はい、でこれはもう見事時刻表を見ると見事にこの各駅にちゃんと止まってるんですね、はい、でここを私が強調しているのはですね時刻表を見ると同じ稚内発名寄行きとかっていう普通列車もあるんですけど、
はい
途中でちょっと通過するマークがあったりするわけなんですね。だこういうのは NG なんですよ、はい、でちなみに宗谷本線で一番長いのがですね残念ながら通過しちゃうんですけど2つの駅通過しちゃうんですけど、
はい、
旭川発6時3分っていう列車が、
はい
稚内まで行くんですね。これ12時7分に到着という、うんほぼほぼ6時間
6時間
6時間も乗ってられるっていう
夢のような
列車ですねまあ、これ厳密に言うとですね、まあ、斉藤さんならお分かりだと思うんですよ。列車番号が、
はい、
名寄と幌延で変わるので、
はい、
車両は一緒なんですけど、名札が変わるみたいなような、
はい、
そんなような列車なんですけど、まあ、非常にこれはもう、夢のような列車、
はい、
だからこれも通過するのが旭川からすぐのところの北長山と、
はい、
それから南ピップっていう駅なんですけど、はい、どうせならこれ止まらせてやれば、
はい、
全国の鉄道のちょっとこういう列車が好きな方、うん、乗るんじゃないかなと思ってですね、はい、ちょっと残念に思いました。さてじゃあ2番目はというと、これはですね釧路に関係あるんですね、
はい
新徳をですね12時57分に出発をし、はい、で、釧路に18時1分に到着するこの普通列車走行距離がですね 172.1キロなんですね、うん、これが今北海道では第2位なんですよ。でこの放送を聞いているまあ、私と同じ人種の方は多分ピンとくると思うんですけど、
うん
もう今から3年前になりますかね、台風が続々とこう来た時に、はい残念ながら新徳とそれから東鹿越ってある富良野の近くの駅まで、はい台風の影響で線路にも土砂が流れ込んで、まあ、未だにまだ普通になってるんですね、はい、でその普通になる前がもう滝川発、釧路行きというですね、2427D っていう、まあ、これ列車番号なんですけど、はい、これがなってたってこれ日本屈指 の距離を走る普通列車だったんですね、はいまあ、それの滝川から釧路までのがこう新徳と東鹿越なきゃいけないので打ち切られて今新徳発釧路行きになってるんですけど、うん、それがまだ道内では第2位ということですね。でじゃああとはというとですね次が3番目が これが網走からこう釧路まで、はい、釧網線のですね列車なんですね。これ距離が 169.1 キロと、であの途中通過する普通列車もあるんですけども全部停車をするありますので、これが第3位と。でちなみにですねちょっと意外だったのがですね、旭川から手稲までっていう普通列車が、
へ
ー、そうなんですよ、はい、あの本当に平営なんですよね、
うん、
あの函館本線のパンパン列車が走ってるところで、はい、こんな長距離列車がしかも電車で、はい、あるんだと思ってですね、うん、これは距離 147.4 キロで、旭川6時28分に出て、丁寧に9時19分ですから、うん、まあほぼ約3時間ですね、はい、で、その他はですね長万部から小樽とかですね、
あ、いいですね、
意外に長いんですよ、うん、そこは、これ距離は 140.2 キロですね。それから札幌から旭川っていう普通列車もあるんですけど、はい、これはあの札幌6時発で旭川到着8時54分で、ちょっとマニア的なことを言うとですね、この列車電車ではないんですよね、これディーゼルなんですよ。これ私1回乗ったことがあってですね、はい、あの2両のキハ40なんですね。それでこれはですね、ちょっと聞いた話だと旭川到着したら、はい、宗谷本線とか、
はい、
ちょっと石北行くかどうかちょっと確認僕は取れてないんですけど、うんうんうんうん、そっちの方出稼ぎして、
はい、
で本来これ帰ってくるその何ですかね、列車があるはずなんですけど、
はい、
帰りないんですよね、うん、多分なんかどっかで回送になってこう札幌に戻ってくるんじゃないかなっていう、まあ、そんなちょっと不思議な列車ですね。
そのためのディーゼルなんですね、
だと思いますね、はい、で、あともう一つがですね、ちょっと面白いのが、
はい、
室蘭から札幌っていう普通列車が、
これもいいですね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、何がいいのかっていうのはですね一般の人はよく分かってないと思うんですけどでしかもこれ札幌の旭川の先ほど の普通列車と同じように、はい、これもディーゼルなんですよね、はい、室蘭を20時10分に出発しまして、はい、で札幌に23時9分到着するという、うん、これも多分その手稲か内部の工場でまあなんかこう検査かなんかするのでこう帰って戻すんじゃないかなと思います。でこれよりもちょっと短いのが釧路と根室の間のですね、まあ花咲線なんですね。これが距離 135.4 キロというようなですね、非常に何でしょうかね、
うん、
やっぱり今もその2427で、まあ、以前はこう2429でとかって言ってたんですけど、はい、この 308.1 キロに比べるともう半分ぐらいになってはしまったんですけど、
はい、
まあ、まだまだこの3時間とかですね4時間とか乗れる列車が、まあ、まだまだ、まあ、あるんですよね、はい、でこういう列車をですね、まあ、ぜひとも乗っていただくとですね、非常に面白みがわかると思います。で大変失礼ながら通勤通学の時間帯以外は、
はい、
はっきり言って空いてます。
うん、
あと土日もそのやっぱり通学の生徒さんたちがいないと結構空いてるので、
はい、
まあ、本当にもう席をこうあちこち動いてで、左右の景色をこう楽しめるっていうこともまあありますので、ぜひとも一度ですねこの普通列車の旅っていうのを、試して、行っていただきたいと思うんですよね。ここその釧路と例えばその根室の間ですとだいたい2時間半とかですね、まあ、だいたいそのぐらいなんですよね、
はい、
で、まあ、以前に比べるとやっぱり列車の性能も良くなってこう早くはなったんですよね。だからもうちょっとなんかゆっくり走ったらいいなと思ってはいたところ、去年からですね、はい、花咲線の一部の列車が、はい、途中でスピードをグッと落とすっていうそういうサービスを、始めまして、だいぶ定着したと思うんですよね。なんかゆっくりとこう走る列車で景色を楽しみながらこう行くっていう列車がいいですし、そこにまたその弁当とかですね、
はい、
あとビールとかですね、
ですね、
お酒があると最高なんですよね、はい、このお正月ですね、年末年始六角精児さんっていう俳優さんが、はい、いらっしゃって、その方が いろんなあの鉄道に乗って鉄道マニアですので乗って、うん、でそこであの酒蔵とかですね、はい、探しつつあの列車の中であの本当あの缶ビール美味しそうに飲むんですよね昼間からっていうか朝から、うん、あれはですねぜひ、今年の目標にしたいと、いうふうに思いますのでもしあのビール片手にしている人間を見たら私だなと思ってもらっても、結構でございます。ぜひあの普通列車の旅を楽しんでいただきたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、はい、そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、はいはい、星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。